島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。広野町の二つ沼総合公園内に設置された福島工業高等専門学校地域復興支援室広野オフィスにお邪魔しています。先ほど開所式が行われまして、福島高専中村校長先生のご挨拶、そして広野町遠藤町長のご挨拶などがございました。その後、福島高専副校長であり地域復興支援室長青柳克弘先生の基調講演も行われました。この時間は青柳先生にお越しいただきましたのでお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそものお話なんですけれども、広野町と福島高専とのつながりというのはどういうところからスタートしたんでしょうか。
震災前の平成22年からなんですけども、広野町と福島高専の振興発展を図るために、教育文化産業それから健康福祉、そういった分野において、連携協力をすること、そういう目的で、協定を結びました。で実際に高校に来てですね、出前事業をしたり、それから河川の水質を測定したり、それから放射線の濃度を測定したり、さまざまな連携協定に基づいた事業を行ってまいりました。
もう平成22年からですね。
そうですね、
ですからずっと続けてこられたわけですね。
そうです。特に23年から放射線の問題は出てきましたけども、その前の、例えば河川の汚濁だとか、そういったことについても測定してまいりましたし、だから震災の時はちょうどその連携協定を結んでいるということもあって、本校が広野町の避難所になっております。
もう本当にずっと今まで続けてこられたということももちろんですけれども、それ以外でも例えば福島高専では震災後地域復旧復興のため、福島高専地域復興支援室というものを立ち上げておられまして、福島から世界に羽ばたく人材そして技術力を、そんなところに力を入れてこられたんですよね。具体的にはどんなことをされてきたんですか。
ですね、その23年に文科省から予算をいただきまして、再生可能エネルギー、それから原子力安全、それから防災減災、この3分野において、教育とそれから研究と地域貢献を行ってまいりました。
普段の福島高専の授業だけでも人材育成って私はもう完璧にできてるんじゃないかなって思ってしまうんですけども、それ以外に新しいプログラムをどんどん組み込んでいったと。
そうです。 専攻科の中には十数科目入れてますし、
はい、
本科の方にも最初に3科目入れたんですけど、
はい、
それからその後先ほどの廃止措置の関連で、はい、6科目だったでしょうか、うん、まあ、そのぐらい、かなり多くの科目を入れております、うん、今度の規制庁の授業でも1科目新しく入れましたので、相当な小さい時からですね、はい、そういった教育を受けているというふうに。
1年生からということですよね。
はい、
専門的なことを学び、
はい、
そして5年生までそれが続くということ
で、専攻科に行ってもさらに深められるということですね。
すごいですね。そして先ほど学生さんがその研究の成果を発表されておりました、はいはい、我々大人の前でも堂々と素晴らしい発表だったと思うんですけれども、はい、青柳先生から見てそういった生徒さんたちはどんなふうに映りますか？
ですね、うちの学生は、低学年からそういうプレゼンに関しては、
はい、
教育を受けておりますし、
うん、
まあ、ちょっと言い方がどうか分かりませんけど訓練もされております。
確かに素晴らしいです。
で、で学会で、話をして賞をもらった学生も多数おりますので、
はい、
ですからそういう意味では多分ご期待に添えたと思います。はい、
学会で話すとなると先生方だってきっと緊張なさると思うんですけどね。
そうですね。
いや、素晴らしいなと思って将来が本当に楽しみになりましたけれども、そこでこの度広野町にも広野オフィスが設置されました。こちらの広野オフィスでの具体的な活動っていうのはどのようなことが挙げられますか？
はい、これはですね、先ほど校長もお話しされましたし私もお話しましたけども、まずはその廃止措置、まあ、廃炉に関する、教育研究それから地域貢献、
はい、
これの活動拠点にするということが一つでございます、はい、それからもう一つはですね、二つ目のその規制庁の教育な、事業なんですけども、それの教育研究地域貢献の活動拠点にすると、
はい、
それから三つ目はですね、この広野が、ちょっと前まではみかんの北限だったらしいんですけど、
そうですね、はい、
その、みかんを利用したその酵母をそこからいい酵母を取ってですね、
はい、
それを、バイオエタノールだとかそれからパンを作る時の酵母とか、
はい、
そういったものに使ったらどうかというような提案もしたいというふうに、うん、思っております。それからあと4つ目はうちでグリーンプログラムというのをやってるんですけども、はい、これは全世界からですね、いろんな人が来て、そして環境に関する、いろいろな勉強をしたり、まあ、地域の人たちと、
はい、
親交を深めたり、うん、そういうことをするプログラムなんですけども、
はい、
その活動拠点にするという、うん、この4つを考えております。
はい、その4本柱でこれから進んでいかれるわけですね。はい、この広野オフィス、まあ、これからが本当にスタートなんですけれども、うん、将来的にはどんな風になっていってほしいななんていう思いはありますか？
将来的にですか、うん、まあもともと連携協定を結んでいる、福島高専と、それから広野町ですから、広野町とこう実際に、教育研究地域貢献をしたものが何かにこう結実するような、はい、どういう形で結実するかはちょっと今は想像できませんけど、
これからですもんね。はい、
そういうふうに実を結ぶことを期待しております。
そうですね、はい、私も楽しみにしておりますので、はいはい、また取材の方もさせてください。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、この時間は福島高専副校長そして地域復興支援室長の青柳克弘先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。